ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと直前に、収録直前に盛り上がった話なんですけど、
はい、
なんかこう、なんていうんですかね、よく、この番組でもよく先生が、最近はもう本当その企業が守ってくれない時代っていうんですか、自分で生きていかなきゃいけないというか時代っていう話を、よくおっしゃるんですが、私は今実は10年、社会人というか会社に入って、もう今会社辞めてますけど、普通に入社してたとすると、10年目を迎える年なんですよね。でやっぱり私が10年前、就職活動した時代っていうのは、やっぱり今と全然違って、
違うよね、確かにね。
いや、この10年だいぶ変わりましたよね。
すっごい変わりました。10年前ってそもそも、多分 iPhone 持ってる人が少なかったよね。
分かりやすい、 3G とかを持ってる人は、イノベーターじゃないですけど、なんかすごいメカに強い人みたいな、ね、印象でしたよね。
IT 企業の最先端にいるか、本当にそういう、 ガジェット好きみたいな人でしたよね。
ちょっとマニアックなイメージでした ね、うん、そうなんですよ。だからこう、私今でこそちょっと、その会社辞めてフリーランスっていう、立場として、こういう女性も出てきましたけど、10年前はですね、ちょっと自己開示にはなるんですが、私は某航空会社、青い、ほぼ某じゃないんですけど、全日空ですね、もう出ちゃった
出ちゃ
ったね入った年というのは、本当、いろんな不満は違うよっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱりまだまだ昭和で、考えが、もうその一流企業に入って、例えば3年ぐらい勤めたら、その会社の中のですね、ANA で言ったら、パイロットだったりとか、総合職の人だったり、整備の人とか、いろいろいるんですけど、そういういわゆる一流企業のサラリーマンと結婚をして、子供が生まれたら、まだちょっと寿出しちゃってるんですかね、ちょっとやめて、でもその旦那さんのこうおこぼれで飛行機にちょっと乗りやすかったりとか、っていうかじって生きるっていう、まだ時代があった気がするんですよね。
なるほどね、
そうなんですよ。だからそこからずいぶん今となっては変わってきたなってすごい思いました。
だいぶ変わったね。
じゃあ思いましたね。私も、各位、私も20代前半はそうやって生きるつもりでした、
ですよね、だから普通に、その学生の時とかというのは、大体その自分の親、学校の先生から、社会人になるというのはこういうことだとかね、
そうですよね、
大人になるというのはこういうことだっていうのをこう教えられて、その先入観のもとに自分のライフプランを作るわけですよ。
そうです、親もそうですよね、自分の両親の働き方を見てても、そういう人多いですよね。
だから女性だったら、特に一流企業とかにね、入ったりしたら、そこでいい人見つけて、結婚退社して、旦那の給料で悠々自適に暮らさせてもらうっていうのは、別に聞かされててもおかしくないですよね。
そうですよね、つい最近までまだそうでしたよね。
10年前はそんな感じだったと思いますよ。だから結局その僕らがこう親とか、学校の先生とか、もしくはこう限られた情報の中で、学生時代に判断できる働き方っていうのはそういう感じだと思います。
確かに、だってもう大手しか、なんていうんですか、中小ベンチャーを受けるというのがもっと勇気がいる気がしたんですよ、当時。
そうでしょうね。なんでそんなとこ行くのみたいな、わ
ざわざ、ね、なんかこうすごい一旦時じゃないですけど、変わってるみたいに見られ
て、もったいないとかね
言われますよね。
言われますよね、僕も聞きますよ。もうあなたの学歴だったら これぐらいの企業に、就職できるのに、なんで行かないんだって言われるんですっていう悩み相談よく聞きます。
ですよね、特になんかこう大学なんて卒業しちゃったりする、ね、してる、する年だったりすると、なんかこう不安というか、勝手に周りがそう見るっていうんですかね。
そうなんですよ。で、そういう環境の中で僕らが知らなきゃいけないことは、要はね、世代によって生きて、常識が違う、いや生きてきてる環境は違うじゃないですか。
そうですよね、
なので持ってる感覚は全然違うんですよね、例えば、2000年以降とかに生まれた子たちっていうのは写真を iPad で見ますよね、指でスワイプしながらアルバムを開くんじゃないみたいな。 そういう常識じゃなくて、
はい、
で今あのヒカキンだったっけ YouTuber でね、
はい、
すごい人気とかになってたら、
はい、
YouTuber で稼げるっていうのが仕事になるっていうのは子どもたちにインプットされてるわけですよ。
私たちの時代では知らないことですもんね。
そうそう、ね、それを彼らの親が、
はい、
こうただ YouTuber になりたいとかって言ってなるつもりとかって言ってね、
はい、
高校生とかになって行ったら、
はい、
その親はそれについていけるかって話ですよね。
ついていくの難しそうですね、う
ん、でそれと同じことが起こるわけですよ、だって大体親と、
はい、
あの子供の年齢差っていうのは最低でも20ぐらいは大体20以上離れてて、まあ、20から30ぐらい離れてますよね、
はいはい、
でもうそしたら今のこの変化のスピードの速い時代の中では、もう全く常識が違うわけです。
確かにそうですよね、
うん、だそういう意味で、皆さんがやりたいことを親世代とか、
はいはい、
まあ、それぐらい年齢が離れてる人に言った時に、
はい、
何考えてるんだと言われたら、
はい、
それはそういうもんなんだなっていうことなんですよね。
反対をされてもそれはしょうがないってことですよね。
うん、あの、まあ、反対するっていうのはどういうことかっていう話を一個やっておくと、例えば心理的に言えば、
はい、
人間っていうのは分からないことはしないんです。
そういうこと
ですね。どこどこ行こうって、それどこみたいな、いや分からんみたいな、行きたくないみたいな気分になるじゃないですか。
そうですよね、
知らないことは怖いからなんですよね、
はいはい、
でそれがましてその自分の子供の仕事の選択とかになったら、
はい、
余計リスキーじゃないですか。
そうですね、
うん、そしたら基本反対する親は多いですよね、
はい、
理解できないし、
はい、
うん、だそれは何もそのあなたのやろうとしてることを間違ってるとか、うん、あそういったことを言いたいというよりも、
はい、
多分すごいリスクを感じて、
はい、
ちょっと待てっていうことを言いたいだけなんですよ、おそらくね、
はい、
うん、
心からの反対っていうことではなくて、
あくまで心配だということですよね。
親心ということ
ですね、うん、そうですよね。でそこでちゃんとあの説明できれば分かってくれる親御さんとかね、
はい、
まあ、会社の上司とかもいるかもしれませんけれども、
はい、
理解されなかったとしてもそれは仕方がないんですよ、
はい、うん、確かに
生きてる時代が違うから、
はい、
だから同じ時代を見えてる親とか先生とかだったらいいですけど、
はいはい、
まあ、そうじゃない大人もいっぱいいますからね。
そうですよね、
うん、基本的にそのよほど、まあ、企業とかね自分で会社とかやってる方々は、
はいは
い、そういう時代の変化を知っとかないと自分のねビジネスが危ういから、
あ、まあ、そうですよね、
その辺敏感ですけど、
はい、
サラリーマンの場合は会社の中の与えられた仕事をやっているので、
はいはい、
よほど自分でその周りの情報とか時代の変化とかにこうアンテナを張って張りながら働いている人でない限り、
はい、
そういう話はピンとこないこともよくあります。
ですよね。だから結局今、うん、なんていうんですか、私たち、まあ、20、30代の人たちの親世代は基本多いのはやっぱりそのなんていうんですか、まあ、60まで、
はい、
定年まで会社員というか、
うん、
まあ、その会社で働き勤めるっていうのが、うん、まあ、お父さんたちはそうですし、
そうですね、
母親世代は今度は寿退職ですかね、うん、
ね、
まあ、社内恋愛なりして20代にはもう家に入ってるみたいな人が多いけれども、
う
ん、その子供世代は結構もう今、
うん、
大手がその副業を OK にしたりとか、
そうですね、う
ん、まあ、転職とか中小ベンチャーっていうのも当たり前のように働き出して、企業も当たり前だし、ってなっていくと本当にそこは何でしょう、理解し合うというか、お互いが歩む必要が出てきてるんでしょうね。
そうですね、うん、基本的に理解できないんだなってことを理解すればいいんですよ。
そこを認めることが大事ってこと
ですね。うん、そうですね。だからその、例えば子供側もね、
はい、
やっぱりやることだから親には分かってほしいとか応援してほしいという気持ちはあると思うんですけど、
はい、
やっぱ分かんないこともあって、
はい、
それは仕方がないんですよね、基本人間っていうのは経験したことじゃないと理解できない、
はい、
本当の意味である、
はい、
まあ、知識があれば頭では理解できる、うん、だからこの経験もなければ知識もないことを、
はい、
誰かに喋って理解してもらうと思っても、
はい、
これはすごく難しくって、それであの応援してくれる人は、
はい、
本当にその人はいい人ですね。
あ、そういうことですよね、
うん、
本当に信じてるというか、
ちょっと信じてくれてる人です。
、はい、
うん、なんかよく分からんけどお前がやることやったら応援するって例えば言ってくれる人がいたとしたら、あなたの人生は幸せだと思う。
あ、
うん、
そうですね、
うん、
でもじゃあそうやってこう反対というか理解をしてもらえなかった時に、まあ、こう説明する側が、 大事なのはそのまあしっかりと自分でそれが言えるかどうかってことですね、
はい、そうですね、言えるかどうかと、まあ 言ったとしても理解相手ができなかったとしても、
はい、
それで別にはです、ね、へこまないというか、
あ、相手を責めることも
本来、うん、経験ないことと知らないことは分からないからね、
はい、
だからそれを、ね、それをこう頭に入れておくことが重要ですよね。
確かに、
うん、だってこうね、アメリカ行ったことない人にアメリカの良さを言っても理解できないじゃないですか。
そうですよね、
うん、それで一緒に行こうって誘ってもすぐ行くっていう人の方がまれでしょ。
鵜呑みにできないですよね、う
ん、だそれと一緒です、
はい、
うん、
ああそ
う
か、
うん、アメリカ行くんだったら俺別のもん買うわみたいな人もいっぱいいるわけで、
それそうですよね、
うん、だそれと同じなんですよね、
はい、
うん、ただそのことをやりたい仕事とかになると、はい、アメリカ旅行よりももっと人生の比重が大きくなるからそこを分かってくれないっていうのは、
はい、
なんか全面的に自分を理解してくれてないように感じちゃうわけです。
まあそうですね、自分の物差しでついつい見ちゃいますもんね、
うん、はい、その分だけなんかこう話がねややこしくなりがちですけれども、
はいはい、
でもまああのそれだけのね20年30年、
はい、
生きてる時代が違って常識が違うから、
はい、
そこを理解しちゃうっていうのはあのコミュニケーションをね積み重ねることが、はい、すごい大事なんだなっていうことはね、はい、理解されていた方がいいですよね。
確かに、うん、先生みたいな人はあれですか、もうそういうのすごく受け止められるというか、世代のこう違うものというか、はい、そういうものってすごいこうご自身で、
いや受け止められるというか、まあ、例えば僕の場合で言ったら、
はい、
僕は20代の頃から、
はい、
あの普通の働き方はしようとは思ってなかったので
素晴らしい、
もう大概その親にはやっぱり理解されなかったし反対されましたし、
そうだったんですね。
まあこう例えば講師の仕事なんていうのはほとんど親の世代にはないわけですよね、はい、それ職業自体が
学校の先生って感じですね。そうそう、
学校の先生でしょ。でも僕は学校で教えてるわけじゃない。
そうですよね、
どこで教えてんだみたいな
確かに
そこ、ね、こう比較対象が学校だったらもう公立か私立で、それは国がもう文部科学省が認めたところでしょ、
はいはい、
お前の教えてるとこは一体 誰の認可を得てるんだみたいな
確かに
あるわけないじゃないですか。そんなの
確かにそうですね。
もうそしたら理解不能ですよね、
はい、
で
教員免許じゃないですもんね。
何をしてるかって、僕は初め心理学を専門にしてたから、心理学って何やみたいな話になるわけですよね
、はい、
もう完全に理解不能ですよね。
そうか、先生の時はもっとあれですね、うん、周りが本当そういう事例がない、
そうですね、そういうことを仕事にしてる人たちもいないから、
はい、
だからまあまあ理解されなかったですよね。で僕も今、はい、まあ喋っときながら、当時はそんなこと知らなかったから、
はい、
なんで理解してくれへんねんみたいな、はい、こうかなりこうガチガチ、
はい、
親とやってましたけど、でもまあ僕の経験で言えば、
はい、
例えばあの聞いてる人のね、リスナーの 人が今からやりたいと思って仕事があって、うん、
はい、
それをみんな理解してくれないとするじゃないですか、
はい、
でもやりたいと思うんだったら僕はやればいいと思っていて、
はい、
ただしみんなが理解してくれるのはある程度の形になってからなんです。
ああそういうことですね、う
ん、僕の場合で言ったら本を出してからですよね。
あ、
本っていうのは親の頭の方が理解できるんですよ。本出せるっていうのはそれだけの何かがあるだなって、そうじゃないとそんな本なんてよっぽどのことじゃないと出せないっていう本はメディアになっているので、両親のこ
う
認識の中でね、
まあ、
友達とかもそうですけど、
はい、
まあ、本出した時に言われたのは、うん、お前が何やってんのか未だに分からんけどなんかちゃんとやってんねんなと思う
あ、そうだったんですね、はい、あ、いいですね。でもそれ確かに
10年ぐらい経ったら言われるじゃないですか。だから
始めたいから
僕の場合は、ね、
10年ぐらい経って、まあ、本として形に、うんうん、まあ、なった時にってことですね。
皆さんが例えば普通にビジネスとかを、
はい、
されたら、例えばその社員さんを雇う、
はい、
とかなったら、ああ、雇えるぐらいちゃんと稼いどるんだこいつは、
あ、確かに
そうですね、なったりとかね、
はい、
あとは取引先が親が知ってる大手メーカーさんとか
だったりとか、
はい、うん、まあそういうような一つのこう分かりやすい地表ができた時に、
はい、
理解してくれるというかね、
知ってることだからですよね。
そうそうそう、
親というか周りが、
うんうん、まあ、よう分からんけどちゃんとやってんねんなみたいな大丈夫なんだなっていうのが
安心はされる、
はい、そこで安心されますよね、
はい、
うん、なのであの新しいことをしようとする人は基本的に、はい、理解してもらえないのが当たり前だと思ってた方がいいですよね。
そうですね、うん、まあ、それでもやりたいと思ったら、まずいや、そもそもやることっていうことだし、
そうそうそう、もうそれは当然ね、自分がやりたいことだから、
はい、
うん、やって で、ああそういうことをお前は言ってたのかっていうのは後にならないとわからないん
で、うん、おのずとまあそこを貫いてれば、まあ、形になった時に周りも理解したりこう安心するから、
はい、そうです
ってことですね。
そうなんですよ。いや結局ね、仮にその実を結ばなかったとしても、
はい、
努力してる姿っていうのは誰かが必ず見ていて、
あ
でこの誰かがあの人こんだけ頑張ってるよとか、
はい、
男の息子さんこれだけやってますよとかね、
はい、
いやあいつもこんだけ頑張ってるんですよみたいな友達がね親に言ってくれたりして、
はい、
でそういうこう見てくれてる人の評価っていうのは、
はい、
まあこれはもう真理というかね真実ですよね。
いやそうですよね、
うん、確かに。で少なくともそう誰かから思われなかったら、
はい、
評価されないというかね、
はい、
うん、いや別にあいつ大したこと聞くよ何もやってないよねみたいなになったら、
はい、
まあそれはうまくいかなくても当然やんなみたいな話になっちゃうじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、でもなんか必死に頑張ってやっているとなんか周りもねこうなんか力になってあげようとかっていう人も出てくるからね、
はい、
うん、
それもなんか心理学の何かであるんですか、そういう人の応援をするみたいな。
はい、
頑張ってる人を応援
したくなる。そう、頑張ってる人のことは絶対応援したくなりますよね。
あ、
うん、でそれは、まあ、分かりやすく言うとあの投影という話があるんですけども、人間って自分が頑張ってたら応援してほしいし、
あ
だから頑張ってる人を応援するんですよ。
あ、じゃあ頑張ってる人を応援してる人はおのずとその人も頑張ってる人ってことですね。
その人も頑張った時に応援されたい人ですよね。
あ、そういうことですね、うん、
だからその欲しいものは先に与えなさいっていうのはそういう話で、
うん、応援される人は応援してる人みたいなことですね。そうそうそ
う、応援が欲しかったら人を応援する、お金が欲しかったら先にお金を出す、
はい、
うん、情報が欲しかったら先に情報を出す、
はい、
うん、欲しいものは先に与えるっていうのはそういうことで、
はい、
そうするとやっぱりその応援されたい人っていうのは頑張りたい人だから、
はい、
そういう人が駆けつけてくれたらもうすごい強力な助っ人ですよね。
そうですよね、
うん、
確かにすごい。
うん、でもねやっぱ頑張ってる人はねやっぱそう夢とかあって頑張ってる人はみんな応援したくなるんですよね。
まあ確かにそう、実際そうですよね、う
ん、お金持ってる人はお金出してあげたくなるし、
はい、
あの人脈がある人はいい人紹介してあげたくなるし、時間がある人は手伝ってあげたくなるし、
はい、
うん、それはねやっぱ楽しいからですよ、夢を目指してなんか一生懸命やるっていうのは、そのこと自体がね、
あそこに夢がありますもんね、うん、そもそも。
そうそうそう、うん、
だから自分のことじゃないんだけど、
うん、
自分をそこになんかこう乗せてるというか、でこう一緒になんか応援してるのが人って好きというか気持ちいいんですよね、
うん
うん、そう、
まあ、本質的に人ってみんな人生楽しみたいと思ってるじゃないですか、
はい、
だから一緒に何かをやって楽しい人と一緒にいたいよね。
あ、まあそうですね、
うん、
いつもなんかドキドキさせてくれる挑戦をしてる人みたいないますもんね、
うんうんうん、
なんか
こうワクワクしますよね。
そうですよね、そっか、そういう人でありたいですね。
そう、だから人をワクワクドキドキさせる人っていうのは必ず人に好かれるし、
はい、
あのお金とかも入ってきますよね。
あ、
基本起業家はそういう人ですよね。それで投資家がドキドキワクワクしてお金を出す、はい、
確かに、
うん、
まあ、そのためにその人たちはまあ何て言うんですか、見えないところでじゃないですけど、まあ、努力とか、うん、まあ、
死ぬほど働いてますけどね。
してますもんね。
死ぬほど働いてます
け
ど、
その人たち楽しそうに見えるけど別にただただ楽してるわけじゃないっていうのがそこですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、彼らも楽しい、もう楽しくてやりたいから、
はい、
あの寝ずに働けるみたいな。
本当ですよね、うん、だから周りは勇気づけられていったり、
うん、そうですね、あこいつら本気だなってこう思うんですよね、はい、うん、
そこを履き違えてなんか欲しくないですね、
そこは重要ですよね、
はい、
うん、だから単純にこうワクワクしてたら周りがついてくるっていうのだけじゃなくて、
はい、
こうやっぱ人をそれだけねこう引きつけるだけの、
はい、
うん、楽しさというかエキサイティングが何かがあるかっていうのが重要ですよね。
そうですね、
うん、
そこまできっとあの人たちはやってますよってことですよね。
そうそうそう、うん、
確かに。
やっぱね誰かにこう応援というか援助してもらおうと思ったら少なくともそれ以上の自分の人生かけとかないとね、
はい、そうですよね。
いや自分これには1000円しかかけてないけどお前1万円かけるとか言ってそんなおかしな話ないじゃないですか。
本当です ね、
自分1万円かけてるからまあ1000円ぐらいどうみたいなのはありえますけど、
はい、うん、あ本当そこですね、
うん、
確かに大事な部分ですね、
うん、
すごいなんかあのあれでしたね、私の 20代でパイロットと結婚してみたいな話から
そうですね、
すごい深い話に今日もなりました。そうなんですね。
まああの
はい、
まあ、今日の一番初めのテーマで言うと、
はい、
あのまあ、自分の常識と、まあ、世代が変わると常識は、ね、まあ、変わっていくので、
はい、
別にその自分の先輩とか上司とか、はい、親の人が言う、はい、ライフスタイルとか幸せの形に別に合わせなくてもいいということですよね。
そうですね、
うん、重要なのはやっぱり自分がね、こうどれだけ幸せとかワクワクを感じるライフスタイルを選ぶのかということで、
はい、マストではなく、うん、ウォントの部分
ですね。そうですね、うん、はい、その辺見直していただければなと。
そこを貫いて、
はい、
先にはそういうことがあるっていうのが最後の話ですよね、
はい、
はい、ということでした。盛り上がりました。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。